北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、9月前半配信スタートでございます。9月に入りましたけども、皆さんね、ようやく夏も終わりかな。まだね、暑いところも多いですが、ようやくね、そのピークが過ぎて、ちょっとね、落ち着き出すんじゃないかというところでしょうか。皆さんね、どうお過ごしでしょうか。この2025年度ね、あの年度で言うとね、4月スタートですから、この9月で約半年になりますけども、皆さん今年のね、令和7年度は順調に過ごせていますでしょうか。私事なんですけどね、今ね、順調じゃないといえば、私が今使ってるね、パソコンがね、もうね、結構だって今も止まってるんだからいけるか、このままいけるかまあそんなわけでね、あのパソコンの、ね、調子がね、悪いなーっていう、ね、ちょっと動きが重いなというね、ところがあって、なんかメモリーというか、なんかそういうさ、データがね、ストレージがね、足りないのかななんて思ったんです。だから私なんかそれ調べてね、なるべく無駄なデータをね、消そうかなとか思ったんですけど、あのパソコンの空き容量とかって見れるじゃないですか。空き容量ね、半分以上あるんですわめっちゃ空きあんの、めっちゃ空きあるんだけど、なんかね、調子悪いんですよね。で、あのついに私がね、なんか好きでもう何年もやってるゲームね、遊戯王のね、マスターデュエルをパソコンでね、あの入れてやってるんですけども、ついにね、なんかそのマスターデュエルの更新アップデートかなんかのタイミングでかな、わかんないけど、なんか多分それやった後からあのもうね、やろうと思ってアイコンクリックするじゃんね、スチームを開いて遊戯王マスターデュエルね、プレイを押しても開かなくなりましてついにね、うんともすんともで、もう開かないから、と思って、もうね、で何回もやってもダメだから、もうその自分がやってきたセーブというかね、データもうしょうがないから、ダメになってもしょうがないからと思って、一回アンインストールして、もう一回スチームでダウンロードして、もう一回押してみたの。それでもやっぱりダメで、あ、もうこいつダメなんだ、使えないんだと思って、もうね、大ショックですよねね、あれね、もうあれかな、サポートも終了するしな、 Windows 10もと思いながら、ね、ちょっとね、残念だなーなんて思ってるんです。ただこれね、一つ気がかりなのが、今年の10月に私がね、すごい今気になってるゲームが発売するんですけど、デジモンのね、ゲームデジモンのタイムストレンジャーっていうのが、プレステ5かなんかでベースで出るのかな、それがスチームでも発売されるんですね。なんで私それでもやりたいと思ってたのです。スチームでやりたいと思って、で今その使ってるね、パソコンとはもう違うね、もう1台あって、もう1台の方がちょっとだけ新しいんだけど、まあ、そっちの方でできるかなともね、思ってるんだけど、一応さ、その Windows 10 10月とかにサポート終了でしょ、なんか延長した結果なんだけど、その Steam の方にさ、デジモンタイムストレンジャーのそのスペック、何々が必要ですみたいな、最低これくらい必要ですよみたいな、あの書いてあるやつに一応 Windows 10って書いてあんのだからいけんのかなっていうね、淡い期待はあるのよ。だからね、その今その早期購入特典とかでさね、なんかアグモンがもらえるとかあるのよ。だからこれは買っていいものかどうかっていうのをね、今すごい悩んでるこれさ、お金出してさ、事前購入してさ、 で、その結果自分のパソコン使えなかったらすごいショックじゃんって思いまして、今ねめちゃめちゃ悩んでるんですよ。いやスペックもいまいちわかんないの。このさ、何グラフィックボードなんちゃらかんちゃらとか、私あんまりパソコン詳しくないからさいけんのかな俺のパソコンと思いながら、なんでねちょっとそのねギャンブルをしようかめちゃめちゃ悩んでますね。早期特典でね買って、まあ、早期特典じゃなくても結局発売日になって買っても一緒なんだけどさ買って結局ねダウンロードしてできないっていう可能性もねゼロじゃない、ね、これはねちょっとなかなか悩みどころでございますがなんでねあの買ってあのできたかできなかったかはあのここでまた報告させていただければと思います、ね、なんで今ね Windows 10ユーザーの皆様はねきっと何かしら共感できることもあったのではないかと思いますので、そういった時のね対処法ですとか同じような悩みある方ねいれば教えていただければと思います。てなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボの妄想ナレーション、はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボが、まあ、その時々でね気になったこと、ね、季節のことですとか、ね、記念日にまつわることだったりとか、そんな気になることを自分でちょいちょいとね調べたりなんなりしまして、でそれをナレーションの原稿にして皆さんにねそれを読んでお届けしようというコーナーになっております。そして今回は、まあ、一つね、まあ、いつも通りといえばいつも通りなんですが、9月の一つね記念日がございまして、その記念日がね9月14日ね、まあ、もう中半ばなんです。9月半ばなんでございますけども、9月14日がね語呂合わせ914の語呂合わせで食いしん坊の日ということらしいのでございますね。なんか素敵な語呂合わせよねしかもさ秋なんて食欲の秋って言うようにね、いろんな秋のさ美味しい味覚が出てくる時期じゃない。そんな時期に、ね、食いしん坊の日があるっていうのはねめちゃめちゃ素敵だなと思いまして、その食いしん坊にちなんで、まあ、この今の時期ですよ、この秋の時期9月に旬を迎えるあるね食べ物についてまずナレーションを作ってきましたので、こちらを聞いていただきたいなと思います。では早速聞いてください。どうぞ。ぶどうが美味しい季節、せっかくならぶどうに含まれる栄養もしっかりとっていきたいですよね。多くの野菜や果物しかり、ぶどうも皮の周りや皮自体にも驚くほどの栄養が含まれています。しかしどうしても皮が食べづらいと感じることがあるはず。そんな時はシャインマスカットやデラウェアがおすすめ。皮が薄く渋みも少ないので食べやすく、ポリフェノール、カリウムといった豊富な栄養を余すことなくゲットできちゃいます。 聞いていただきましたね。今回はブドウのナレーションを作らさせていただきました。皆さんブドウお好きですかね。私さ、もうね、ほんと今更なんだけど、あの巨峰ってあるじゃん、あのめっちゃ大きいやつ、あれさ、ブドウとはまた別のものだと思ってたの。そのリンゴと梨みたいなさ、そのに似て非なるものと思ってたんだけどさ、最近したんだけど、巨峰ってブドウの一種なんだね。ブドウの中のそのシャインマスカットとかの中の巨峰なんだね。なんか粒がさ、あまりにもでかいじゃん巨峰ってだから俺てっきりさ、ちょっと仲間外れだと思ったらさ、なんか一緒だっていうのを最近知って、あ、なんかごめん仲間外れにしてたって、なんか心の中で謝っちゃったよねまあまあそんなわけでね、あの巨峰も含めあの美味しくね、皆さんもブドウをね召し上がりいただければと思うんですが、よくさブドウ狩りとかね、やってるじゃんツアーとかで。あれさ、すごいよね。なんかさ、ブドウ飼ってるときはその自分でね、そのブドウ狩りで取ってつまむ分にはなんかいくらでも食べていいとか、そういうのさ多いでしょ多分ね。その時間内、そのブドウ狩りをやってる最中だったら何粒食べてもいいみたいな。もうさ、でコスパどうなってんだと思うよねあ、もちろんなんかいっぱい取って、その自分でね持ち帰る場合はなんかグラムとかで多分お金払って持って帰るんですけど、その場で食べる分いくら食べてもだよ、いくら食べてもってやばくないって思うだってさ、意外とするじゃんブドウってね。だからそういうね、なまあブドウだけじゃなくてさ、まあ、イチゴ狩りとかでもそういうのよくあるけどね、なんか貧乏人だからさね、なんかどうにかいっぱい食ってやろうと思っちゃうよねその美味しくって食べるんじゃなくてさ、なんかね、高価なものをなんか詰め込めるだけ詰め込んでやろうみたいなさ、意地汚なさが自分は出ちゃいそうでね、なんか自分の心の醜さにゾッとしますよね。そしてもう一個今回ナレーションをね聞いていただこうと思うんですけども、ちょっと今回ね趣向を変えてあのやってみたいなというか、まあ、いつもね自分で調べて自分でねナレーションの原稿を書き起こしてっていうのでやってるんですけど、ちょっとものは試しに、その自分のね感性とはまたちょっと別の感じの原稿もね、ここでちょっと読んでみたいなという思いがちょっとありまして、今回その何ですか AI にちょっと力を借りましてあのジェミニってさ CM とかでもやってるじゃん、 Google のね AI、 そいつにね、あの私が、まあ、世界陸上とかもあるからさ、ちょっと気になったね種目があったのよ。あの棒高跳びってあるでしょ、ちょっとそれに関連してあのナレーションの原稿を作ってみてって言って作ってみた原稿があるんで、ちょっと試しに読んでみていいですかちょっとそれでちょっとね、今までの、トンボ発想のねナレーションとはまた違うナレーションをちょっと聞いていただけたらなと思うので、ぜひね、一旦試しで聞いてみていただきたいと思います。では聞いてくださいね、ジェミニが作った、棒高跳び関連のねナレーション聞いてください、どうぞ。さあいよいよ棒高跳びです。選手が手にするこの一本の棒、ただの棒ではありません。このポールはグラスファイバーやカーボンファイバーといった弾力性のある素材でできています。曲がれば曲がるほど反発力が生まれる、まるで弓矢のようにそのしなりにエネルギーを蓄えるんです。選手は助走でスピードをつけポールを地面に突き刺します。するとポールは大きく曲がり、選手の体を高く高く空へ押し上げてくれる。 ボールのシナリオを最大限に利用すること、そしてボールが元に戻ろうとする力と自分の体の動きを完璧に同期させること、それがこの競技の最大の鍵なんです。まるで生き物のように選手と共に飛び勝利へと導く、このポールは夢を叶えるための最高のパートナーなんです。はい、というわけで聞いていただきましたね。皆さんどうですか、ジェミニさんが私のためにね、私のために作ってくれたナレーションでございます。まあちなみにね、その今このナレーションではその棒高跳びに使うね、棒の話、ポールっていうらしいんですけど、まあ、ポールをそのメインにした話になってたんですが、これには理由がありまして、ね、単に棒高跳びのナレーション作ってって言ったわけじゃないんですよ。棒高跳びのポールに関するナレーションを作ってっていうね、私がお願いをしたんで、こういうナレーションになってます。急にこんなさ、道具に特化したナレーションをAI が作ったわけじゃないんですよ。そこまで偏ったね、AI じゃないですから。今回は皆さんにね、ゼロの状態で聞いてほしかったので、それを最初に言わなかっただけなんでね、ご安心ください。ちなみにね、棒高跳びの棒さ、ポールって言うんだけどさ、ポールとしか言わないの、なんかさなんかないかねって思わない？なんかジャンピングポールとかさ、なんか名称つければいいじゃん。あれ何って言われたら、ポールっていう言語しか持ち合わせてないんだぜ、あの棒。で、他のうぞうむぞうのポールがある中でさ、棒高跳びに使う棒も一緒くたにポールっていう呼び名しかないという、ちょっとね、驚きをね、知りまして、今回はそれについてはね、ナレーションにさせていただいたんですが、そしてもう一個ね、最初私これね、自分でも原稿を書こうと思ったのよ。なんでちょっとね、いろいろ調べてはいたんですけど、このナレーション、この棒ポールさ、規定ないんだって。ウケない。これ太さとか弾力性とか、なんか素材とかに規定ないんだって。だからその会場にね、その昔ながらの竹とかを持ってってもいいし、全然しならないね、カチンカチンの多分鉄の棒とか持ってってもいいし、で普通はだいたい4メーターとかから5メーターくらいの長さのね、ポールを使うらしいのよ。なんですけど、もっと短くてももっと長いのを使ってもいいらしいです。まあ、今のところね、その多分人間の体の構造とか的にその4メーター5メーターがね、最適という話になってるらしいんですが、ルール上別に10メーターのポールを使ってもいいらしいですよ。ね、なんかね、そういうバカみたいなことをやる選手とか見てみたいよね。そんなこんなでね、ちょっと新しい試みでナレーションやらさせていただきました。てなわけで、ここらで一旦コマーシャルをどうぞ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけで始まりましたロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボが今の収録とはまた別で撮ってきた音源をギュギュッとまとめて皆様にお届けするコーナーとなっております。今回は前回前々回に引き続きですね、山の日がね、先月ありましたんで、それにちなんでじゃないですけど、私のね、思い出の、なんとなく思い出のある山、大倉山と、全く同じ名前の、ね、地名というかね、場所を、求めて、なぜ求めたんだっていう話だけど、求めて、お散歩しておりますね。その続きでございます。皆さんもね、ぜひね、故郷の山とか、それとね、同じ名前の山もしかしたらあるかもしれませんのでね、ぜひ、ね、ネットなどで検索してみるのもいいんじゃないでしょうか、ね。そんな感じで聞いていただければと思います。では、聞いてください。どうぞ。
大曽根商店街通りという通りを南下しておりますが、本当ね、建物1個挟んで東横線の線路を走ってるくらいの、本当ね、線路の超近くの通りをうろうろしております。でもそんなにガヤガヤしたね、うるさい感じじゃなくて、個人でやってるね、コンビニみたいな商店とか八百屋さん、酒屋さん、あと居酒屋さんとか、そしてね、大串屋っていうのかな、焼き鳥のお店もあった、超いい匂いしてたか、めちゃめちゃ買い食いしたいスポットですね。絶対人気ある、めっちゃいい匂いしてたもん、みんな買いに行ってるねあれは近所の人は絶対お家帰るときに寄っちゃうやつ。いや、いいね、夏のね、虫の音がすっごい聞こえてくる。これはね、自然の多い公園が近いんじゃなかろうかと、この量は今ね、商店街通りをちょっとそれてね、大倉山公園の梅林、梅の林があるあたりの方からちょっとね、入っていければなと。結構広いんでね、なんかエリアが若干分かれてるみたいなんで、そっちの方から入れたらいいなと思って今歩いております。もうね、地図見なくても大体わかるくらい背の高いね、青々とした木が密集してる方角があるんでね、とりあえずそっちに向かっております。なんか公園の中にね、大倉山記念館なる洋風の建物があるらしくて、そこにね、引っ張られてるのか、割とね、周りの住宅もね、西洋チックの洒落たデザインのお家が多い気がしますね。その大倉山っていうけど、ちゃんとね、山っていう感じのとこではないかなと思ってたんだけど、やっぱね、坂道が増えてきて、ちょっとやっぱ高台になってるあたりなのかなっていうのを感じ始めましたね。急に上り坂ばっかり。そしてめっちゃむずいのが、絶対に緑も、見えてる緑もね、近づいてるし、坂も登ってるから公園近づいてるはずなんだけど、住宅がかなり密集してて、道もね、斜面に合わせて曲がりくねってるんで、全然入り口が分かんない。あ、やっと見つけた入り口らしきところ。あ、大きい公園なんでね、入れるところはいっぱいあるんでしょうけど、ようやっと中にね、入っていけそうです。あ、いいね。めちゃめちゃ自然の葉っぱのね、匂いが立ち込めてきた。やっぱ夏だからね、植物がみんな濃い緑で元気。
はい、というわけで聞いていただきましたね。今ね、こんな感じで神奈川の、とあるね、場所を散策しておりますので、この続きまだまだ続きますのでね、果たしてちゃんとね、大倉山にたどり着くことができるのか、皆さんも乞うご期待ということで、また次回 お楽しみください。というわけでロケコーナーでした。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、志高くいこうよゆとり世代。
共に目線上げて Don't stop, don't stop. It's a my way. 目の前の道を行く My dream. 暗闇だとしても My love. 惜しがらず与えてゆく。時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。というわけで9月の配信ももう終了、わじ 9月前半のね配信ももうわずかということで、もう残り少ない時間ですが、ちょろっとね喋っていきたいなと思います。最近ね、今更気づいたことがありまして、私新宿区に住んで、まあ、高田の馬場っていうね地域の近辺に住んでもう結構経つんですけど、10年いかないけどくらいな経つんですが、なんか小さめのさ個人的な商店とかにたまにねアトム通貨っていうのが使えますみたいなのが貼ってあったりするのよ。でずっとねなんだそれと思ってたんです。でここ何年かさ、その市町村、新宿区だったら新宿区とかさ、なんちゃらしいとかでのその何プレミア付き商品券みたいなのが結構あったりするじゃない。だからなんかそういう類のものなのかなと思ってたんだけど、最近ようやく分かったのが、もうね2003年くらいからやってるなんかねイベントとかにね、そのアトム通貨をやってるところのイベントとかに参加して、だからポイントを貯めて、そのポイントがなんか商品券みたいになって使えるなんか通貨らしいということをね最近ようやく知りまして、なんか長く住んでもなんか自分が使わないものって知らないもんだなと思ってね、びっくりしましたね。ね、なんで皆さんもね、まあ、何のイベントに出たらそのポイントが貯まるのかもうよく分かってないんですけど、ちなみにそのアトム通貨はね馬力っていうらしいです、そのポイントみたいなもののことを。まあなんでね、皆さんもね自分の地域にあるその地域専用通貨みたいなのね、ぜひ自分で調べてみたりとか、ぜひ活用してみていただければね、より楽しく過ごしていけるんじゃないかななんて思います。そんなわけでね、もう、終了のお時間ということで、この番組ではね、ちょっと待ってください。はい、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。